クローバー四つ葉の歌。
はい、今回も始まりましたクローバー四つ葉の歌、うん、4月の24日の金曜日でございます、はい、今回の MC を担当いたします水瀬かなでです。お相手はは
い、藤崎潤です。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでね、本当だったらね、いつもここはフリートークになっていくんですけれども、うん、前回やっちゃったので、
うん、お花見のね、
そう、お花見の話したくて、
うん、したかったね。
そう、なので今回はね、はい、だって好きなんだもんといつもの園芸の店の2本立てでお送りしたいと思いますので、うん、ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、というわけでまずはこのコーナーから行ってみましょう。水瀬かなでのだって好きなんだもん。このコーナーでは私水瀬の好きなもの、好きなもの、大好きなものを紹介しております。はい、これね毎回本当に言ってるんでね、うん、
そうなんです。ここはねちゃんとね生なんだよね。
はい、あの使い回しておりません、はい、なので毎回多分ちょっとニュアンス違います、うん。まあ、というわけでね、まあ、水瀬さん食べるの大好き、旅行大好きっていつも言ってるんですけれども、うん、まあ、今回はね、まあ、桜の季節、前回フリーでもお話しした桜の季節ということで、はい、まあ、だいぶね桜は散ってきてしまってるかなって気持ちはするんですけれども、うんうん、まだまだ桜気分も味わいたいなというところで、うん、はい、今回はこちらをご用意いたしました、
はい、
ついこの前名古屋に行ってきました、うん、まあ、3月、ついこの前って言ったらもう1ヶ月経っちゃうのか、3月末ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
これがっつり収録なのでごめんなさい、賞味期限とかあんまり考えないでくださいね。賞味期限短いものなんで。
なるほどね、はい、今回はね、
うん、はい、今回はねまだ桜が咲いてるぐらいの時期に収録してますので、皆さんそのつもりで聞いていただけるとありがたいなって思います。
そういう感じ、
うん、はい、そういう感じ。
オッケー。
はい、なので今回はですね、うん、桜の時期ということで、うん、まだまだ桜気分も味わいたいなって思いますので、こちらをご用意させていただきました、
はい、
こちら今回名古屋で買ってきたんですけれども、うん、松永製菓株式会社さんのシルコサンド桜、
う
ん、
初めて見た。
私も初めて見た。いつものねノーマルシルコサンドはねたまにこっちでも見かけることあるんですけれども、
うん、
はい、多分春限定の桜味、ね、うん、桜風味のシルコサンドというものと、はいはい、あとこちら青柳総本家さんの季節の味比べ春桜ウイロー若桃ウイローというものをご用意させていただきました。こちらウイローっていうのがね、なんかこうもちょっとした美味しいお菓子なんですけれども、そうそうそうそう、うん、こちらは多分春限定のお味になってまして、うんうん、この桜風味のウイローに大納言小豆を加えた味わいの桜味と、芳醇な桃の香りのウイローに桃の果肉を散りばめた若桃味っていうのをご用意させていただきました、
うん、
食べたい？
食べたい。
じゃあまずはちょっと食べてみよっか。
やった。
いただきます。
いただきます。
じゃあこちらねウイローなんですけれども、
はい、
名古屋行くとね、よくウイロー買うので好きなんですけど、うん、桜味とかね、若桃味っていうのはあんまり食べたことがなくて。
なんかね、そう、パッケージも可愛いんですよ。桜はね、ピンクだし、うん、若桃は緑っていう。
そうそうそう。
若緑の色のね、あ、本当はちゃんと納言っていうか。
ね、小豆が入ってる。
いただきます。
どうぞ。
桜からいきますね。
どうぞ。ちなみにウイローというのはですね、米粉、または小麦粉とかわらび粉に砂糖とかお湯、湯水を練り合わせてせいろで蒸して作る日本の伝統の蒸し菓子となっております。どうですか？
うん、
美味しい。
うん、
うん、
美味しい。
美味しい。
あの、私昔ウイローって、うん、実は宮崎とか鹿児島にもあるんですよ。ただあの今ね紹介してもらってるウイローってなんて言うの、丸型っていうか、
あの茶巾みたいな感じ。
そうそうそうそう、
これは、
うん、でやってるんだよね、はい、あるんだけど、あと私が知ってるウイローってね長方形なんですよ。で白か黒しかないんだけど、
うんうんうん、
なんだろう、このウイローがあの感触もそのまんまではあるんですが、うん、あ、ちょっとねこっちの方がしっとりしてる、
うんうん、
だけど口に入れた時に、
うんうん、
今桜食べてるんですが、
うん、
桜の香り、
うんうん、
と納言の甘さが強いし、
うんうんうん、
あの、うんうん、お花見の定番で桜餅ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれと一緒に置いてあったら私こっち行くかも。
ちなみにね、さ、桜餅ってさ、どっち派、道明寺と長明寺、
何が、あ、腰か粒だっけ。
違う違う違う、あの、ね、皮の違い。あ、でも粒と腰も違うかもしれない。多分長明寺があのクレープみたいな薄い小麦粉の皮みたいのであんこをくるんってしてあるやつで、道明寺があの米粉の米粒みたいな道明寺粉、
うんうんうんうん、
あのちょっとおはぎに近いような粒々のやつであんこくるってあるやつ。
最初の方、
長明寺、うん、クレープ、
うん、クレープ側の方かもね。
へえ、私道明寺。
なるほどね、
うんうん、
でもそういう意味で言うと長明寺の方が好きな人は、うんうん、こっちに行きたくなるかもしれない。
なるほど、
うん、道 名字の方を好む人は両方一緒に食べたくなるかもしれない、
うんうんうんうん、
っていう感じかな。
なるほどね。じゃあ私は若桃食べてみようかな。いただきます。なんかすごいフレッシュなね、桃っぽい香り。
そう、こっちはすごいよね、うん、桃の香りがすごい
ですよ。桃の香りがなんか、なんていうの、フレッシュなやつ
あの爽やかさだったりとか、桃だっていう、あの、わかりますかね、桃の香りがふわってくる、うん、桜はね、本当にほのかなんですけど、
おいしい。なんかね、甘酸っぱ系、
うん、
ちょっとあんずとか、
はいはいはい、
そういう感じのちょっと甘酸っぱさの中に、
お
あの桃のさ、皮の香りってすごいいいじゃん、
うん、あ、うん、
あれね、ああいう感じの香り
が
ふわーってきて、すっごい美味しい。これ
美味しい、うん、あ、香りだけでも美味しい、ね、
うん、
え、食べていい？
どうぞどうぞ。
若桃いけます。
どうぞ。
あ、こっちはあれ、ナゴンが入
っ、これは入ってない
です。ないんだね、
うん、
ナゴンが入ってない。
そうそう、こっちはね、小豆なしなんですけど、
うん、
むしろ入ってなくて正解、うん、桃のこの香りとかを感じられる。こっちはね、桃の果肉が入ってるそうです、う
ん、で、ウイロー感はこっちの方が強い、
うんうんうん、
なんか桜の方はちょっとお団子、
おま
ん
じゅうみたいな、
おまんじゅうみたいな、そうみたいな、ちょっともっちもち感がすごいんだけど、うんうん、あの若桃の方はウイローのなんか感じ。
あ、なるほどね、うん、なんかどっちも違って、
おいしい、
どっちも良い、うん、そして春っぽい、なんか、
うん、
なんか桃はあんまり春ってイメージはなかったんですけど、
確かに、
あの桃の花はね、3月3日はやるけど、
うん、
花なので実じゃないのかなってイメージがあったんですが、
う
ん、これどっちもすごく美味しい。
おいしい。
でこちらがですね、期間限定発売となっておりまして、2月1日から4月中旬なんですね。
お、
なんで
終わってるかもね。
この放送時はもしかしたら終わってるかもしれないんですが、
うん、
まあ来年に行きたいということで、
うん、
きっとなんか季節の味比べということなので、おそらく、まあ、いろんな味が季節によって出ているんではなかろうかなと思うんですけれども、うん、まあね、の青柳ウイロさん、
うん、
もちろん定番品もとっても美味しかったりとかもするので、
うんうん、
もし気になる方はね、ネットだったりとかお店だったりとかチェックしていただければなと思います、う
ん、はい、
そしてこちらもう一つはですね、シルコサンド桜なっております、
はい、
これもね、びっくりした。
お、びっくりした。
なんかこうパッケージ開けた時の桜感、
うん、すごかった、
すごかった。一緒にパッケージも開けたんですけ ど、 開けた時のもうふわーんってくる桜ってい う、
そう、こんなに、うん、いや今までさ、こう奏のこのコーナーでいくつも、うん、あの紹介してもらってるじゃないですか、うんうん、
はい、
あのね、意外とトップ10には入るよね、この香り感。
そう、香り感が、私桜風味のものとかもやっぱ大好きなんですけど、
う
ん、なんかなんかさ、こう桜って感じ。わかる？
わかる、わかります。あの、伝われって感じなんだけど、うんうん、
ちょっと まずは食べてみていただきたいんですけれども。
いいんですか？
どうぞどうぞ。
いいんですか？
召し上がってください。
で、色味はね、ちょっと多分普通のノーマルのよりも若干ピンクがかってるのかな、
うんうん、
って感じはする。いただきます。
どうぞどうぞ。
口に入れた時っていうかさ、噛む前にさ、ほわってくるね。
くる。シルコサンドなので結構歯ごたえがあるんですけど、
うん、
まあ、ちっちゃいビスケットみたいな。
美味しいんです。すんごい美味しいの、
はいはいはい、
ごめん、美味しいっていう言葉だけで片付けちゃまずい気がして、
まずい気がして
あの、片付けちゃダメな気がして、うんうん、頑張ってつぐもうとしてるんですが、
うん、つむごうと
つむご
うつむごうとね。落ち着け。
まずパッケージ開けてふわってする、
うん、
食べる、
うん、
一口目は普通のビスケット味なの、
うんうんうんうん、
なんかなんだけど、中にね、断面図見せたいぐらいなんだけど、うん、あの茶色のさ、うん、クッキー部分があって、
うんうん、
でその中にピンクの桜の多分クッキーが入ってるのかな、
うんうん、
をの色が3層みたいになってんだよ、
うんうん、
そうなのでね、
うん、
すごいの、ね、いやすごいの、
すごいの。
語彙力。ごめん、あの、はい、現場からは以上です。
以上ですか。でこちらですね、松永製菓さんのホームページ今見てるんですけれども、うん、このシルコサンド桜期間限定でして、桜の葉っぱのパウダーと梅の果汁を配合したビスケット。
あ、梅も入ってんだ。
お、さっくりと焼き上げ、口いっぱいに広がる桜の風味が楽しめる、この時期だけの限定フレーバーということなんですけれども、私名古屋もね、やっぱり何回も行ってるんですけど、なかなかこういう時期の問題がきっとあったんだろうなと思って、うん、見たことないので、
うんうん、
今回も初めて見た、これは買った方がいいものかもしれないと思ってとりあえず買ったんです。食べやすくってほのかに香るこの桜なんだけど、うん、この桜感をね存分に味わえる感じのする、
うん、
しかもシルコサンドってちょっと歯応えがあるじゃないですか。
そう、
噛むことで香りが上がってくる感じ。
そうそうそう、噛めば噛むほど口の中桜になる
よ、うん、そうそうそうそう、うん、そのなんかこう噛んだ時のこう歯応えと上がってくる香り、うんを一緒に楽しめるっていうのがこのシルコサンド桜、うん、
いいね、
すごくいいなっていう風に
思った
ので、ちょっといい買い物をしたなという風に気持ちになってます。
さすがでございます。
ありがとうございます、はい。まあ、そんなこんなでね、今回は桜風味のお菓子、うん、ウイローと、まあ、シルコサンドを紹介させていただいたんですけれども、うん、ちょっとね、私もう一個紹介したいものがあるんですよ。
何
、はい、これ桜関係ないんですけど、ここの番組で言ったことあるかな、私サクマドロップスさんの、うん、いちごミルク、
あの三角形のね、
あそうそうそうそう、うん、大好きなんですけど、うん、あれがご当地限定味ってあるんですよ。
なんだと。
そうなんです、実はねホームページ調べても私見つけられなかったの、ちゃんと情報、うん、見つけられなかったんですけど、うん、ご当地限定で例えばドライブスルーとかお土産物屋さんとか行くと、
うんうん、
北海道だとメロン味とか、
あんの、
広島だとレモン味とか、あと長野だとシャインマスカットとかハチミツリンゴとか群馬ブルーベリーとか、
えマジ、
そうなんです、いろんなのがご当地にあるんですよ実は。
佐久間さんのドロップスが、
佐久間ドロップスさんのいちごミルクのご当地限定や何々県限定みたいな
やつ
あるんですよ、大好きで、
うん、
もう見つけたら買うし、うん、あの旅行によく行く知り合いとかに、うん、ちょ見つけたら買っといてって、もちろんお金払うから見つけたらとりあえずもうかぶっててもいいから買ってきてってお願いをしてるんですね、
うんう
ん、ですけど、まあ、今回ご紹介するのはご当地限定ではないです。最初に言うと、
あ違うの、
最初に言うとご当地限定ではないです。
ほうほう、
はい、なんですけど、
ほう、
この佐久間さんのいちごミルク味 の、 あのいろんな味って今ね100均にもたまにあるんですよ。いちごミルク、抹茶ミルク、チョコミルク、レモンミルクとか、結構ねダイソーさんとか、うん、キャンドゥさんとかで見かけることが多いんですけど、
そうなんだ、
はい、そんな中で、美味しいもの大好きな水瀬さんが、
うん、
紅茶も大好きなんですね。ついこの間ダイソーさんに行ったら、
はい、
こちら紅茶ミルク味が
すごい、
でこちらもちろん裏側にも佐久間製菓株式会社さんの、
はい、
ものなんですけれども、この佐久間さんの紅茶ミルク、一粒で2つの美味しさ、紅茶ミルク、紅茶キャンディーでサクサクミルフィーユを包んだこだわりの一粒ですっていうのがあるんですけれども、
食べたい、
どうぞ
食べたい、
どうぞ、
あ、かわいい、
かわいい、そう、いちごミルクのさ、あのキュッてした、
うん、
わかる、
うん、
キュッてしたパッケージ
がですね、
そう、それがいちごじゃなくて紅茶の葉っぱと、多分ティーポット、ティーカップ、
あ本当だ、ティーカップいる、あティーポットいる、
そう、昔ながら の、 あのねじねじってしたタイプのキャンディーなんですけれども、こちらねもう見つけた時は衝撃で、
いや衝撃だよこれ、
は
い、
最近紅茶味って増えてるなっていう印象はあったんですけれども、うん、私紅茶味も大好きなので見つけたら大体買うんですね。紅茶味のクッキーとか、
はいはいはい、
紅茶味の何々って大体買っちゃうんですけど、
えでもすごいね、え、はい、じゃあこの色味すごい、
もうよかったら食べてみてください。
ちょっと宝塚カラーなんですよ、私に言わせると。
あ、これ宝塚カラーなんですね。
あ、そう、スミレ色なんで。
あ、スミレ色、はい、なるほど、シールじゃなかったスミレ色なるほど、スミレ色だそうです。
皆さん、そう、でもね、すごい綺麗な紫なんで、
はい、
で、開けた時のちょっと衝撃すごいんだけど、
何何、いや
普通にいちごミルクの三角形の形ではあるんですけど、うんうん、もうちょっとなんか色味が私白なのかなと思ってた。
ああ、こうミルクティー色というか、
そう、うんうん、なんだけど色味がねミルクティーなの、
うんうん、多分ね周りは紅茶のキャンディーで中がおそらくミルクのミルフィーユになってるんじゃなかろうかなと。
いただきます、うん、一口で、
うんうん、
あ、ね、なんかすごい、
そう、口に入れた瞬間まず紅茶のね風味のキャンディーがガツンときて、で紅茶味だけどなんか渋みとかがそんなにないかなって。
おー
おー、
今日すごいね、嗅覚と味覚に突き刺さってくるね、
香りにね、ちょっと特化した回に。
蓋というかパッケージ開けた時は色で目で楽しませてもらえるんですけど、うんうん、口の中入れた途端の紅茶感、飴玉なんでガブっていけないのが残念なんですけど
そうね、チョコだったらねガブっていけちゃったんですけどね、
うん、
でも私この佐久間さんのいちごミルクとかをガリってするの大好きで、
うんうん、
あのなんて普段あんまり飴かじらないんですけど、こうサクサクのところ、あのミルクのサクサクのところをガリってするのが好きなんですよ。だからよくそこガリガリして食べちゃうんですけど、
濃い、
美味しいでしょ、美味しいでしょって私が開発したわけでも何でもないんですけど
噛めるポイントってあるじゃん。
あるあるある、あのちょっとなんていうの、飴が薄いポイント、うん、あるあるある、う
ん、で他は噛んだんだけど、
うん、あ噛んだんだ、
うん、噛んで、あのガリってあの砕くまではいかないけど、うん、
あのサクって入った、
うんうん、飴じゃなくてミルフィーユって言ったじゃん、
うん、
パイ感っていうの、
あミルフィーユ感、あのパイのみ風っていうのかな、例えが合ってるのかわかんないですけど、あの多分そういうことだと思うんだよ。
ラジオじゃ見えないと思うけど、私今すごい首つかれるぐらいうなずいたんだけど、
すっごいうなずいてね、指さされたんだけど伝わんねえな1ミリもと思いました。
あのさせていただいて、
うんうん、でもこの分かる、あのパイのみ感、あのサクって噛んだ時に、あのミルクの部分がなんていうの、パウダーが詰まってるわけじゃなくって、
うん、
あのパウダーがあって、なんかキャンディーの層みたいのがあってみたいのがあるから、サクっていうのが余計にこう気持ちいいというか楽しいというか、
うんうん、
でそのミルクがこう紅茶、
うん、
味のキャンディーと混ざり合うことで、
そこでミルクティーになるの、
ミルクティーになるの、紅茶ミルクだから、まさしく紅茶ミルクになる、そこです
ごくないこれ、
そうだから最初に舐めると紅茶飴なんだけど、
完全に、ね、
混ざった時に紅茶ミルクが完成される、天才の食べ物だと思ったこれ、
天才的、見つけた時に、
しかもこれがなんと、なんと今ならダイソーさんで
これ
110円で買えてしまう、
マゾーアップさん、これ100均に置いちゃあかんやだと思うんですけど、
100均クオリティじゃないからと思った、本当に
ありがたいけどね、
いやすごいありがたいし、ね、私何個買ったか聞いてもらっていいですか。
何個買ったのよ。
食べる前だよ、うん、食べる前にとりあえず5袋買いましたこれを見つけた瞬間、だって佐久間さんだし絶対美味しいし紅茶好きだし、今を逃してなくなっちゃったら嫌だし、うん、買っとこと思って、
あのここにまとめ買いの方がいらっしゃいますけど大丈夫です。
私基本的に2つ以上買う人です。
なるほど、
はい、
でもこれはね見つけたら買ってほしい。
これね、紅茶が好きな人とかミルクティーが好きな人はまず好きだと思う、
うん、おすすめ。
紅茶の味が美味しいもん。私とりあえず佐久間さんのこのいちごミルクシリーズ大好きなので、
うん、
一体 何件分あるのかをまず知りたいのと、
うん、あ、なるほどね、都道府県のね、
はいはいはい、全てが揃ったバラエティパック出してくれないかなっていう気持ちが今あって、
まあいいね、なんかさ関東地方とか東北地方とかでもいいから、
関東パックみたいな、うん、東北パックみたいな、
九州パックとかね、
そう、うん、そういうので、あのとりあえず全部2セットずつ買うので、あの佐久間のお偉い方がもしいらっしゃいました、お偉くない方でもちょっと佐久間の関係者の皆さんがいらっしゃいましたら、ちょっとぜひそのあたり
ご検討いただいて、
全部ゲットしたいなという所存ですので、よろしくお願いしたい。
クローバーの方でも全面バックアップさせていただければと思います。
宣伝はいくらでもさせていただきたいなと思いますので、ぜひぜひご検討いただければなと思うのと、もう本当にこんないい商品を生み出してくれてありがとう、
ありがとうございます、
気持ちで、
はい、
なので今回はですね、青柳ういろうさんのウイロー、そしてシルコサンド、そして佐久間ドロップさんの紅茶ミルクの3点をご紹介させていただきました。まあ、春にふさわしい香りとか味とかのね、ものになったかなと思いますので、うん、皆さんもぜひ楽しい春を体験していただければなと思います。
はい、
というわけで以上、だって好きなんだもんのコーナーでした。
クローバー演芸の道、このコーナーでは声劇ユニットクローバーの2人が
いろいろな作品を通して演技力を磨くとともに皆様に楽しんでいただくコーナーです。
4月に入って初めての演芸の道へのコーナーになります、
はい、
まあ、4月に関係あるかわからないんですが、うん、まあまずは聞いていただきましょうというわけで、せーの
どうぞ。どうぞ。
猿になった子。昔々ある村の外れに一人のおばあさんが幼い孫と暮らしていました。このおばあさんの仕事は旗を織ることでした。おばあさんは毎日出かけていき、畑で綿を摘む人たちの手伝いをしました。日暮れになると、一日の仕事のお金として、地主からもらった綿を持って家路に着くのでした。夜、おばあさんはこの綿を洗って紡ぎ、その糸で腰巻きを織り上げました。そしてこれを売って、自分と孫の食べ物を買うのでした。ある晩、おばあさんが糸を紡いでいると、孫がやってきました。
ばあちゃん、おいらお腹が空いたよ。
おや、それならすぐにご飯にしようね。
そう言うとおばあさんはすぐに立ち上がって台所へ行き、ヤシの実をくり抜いた器に入れたご飯を持ってきました。そしてそれを孫に与えたところ、孫は怒って、それを地面に投げつけました。おばあさんは怒りもせず、投げ捨てられたヤシの器を拾い上げるともう一度台所へ行き、今度は砂糖を持ってきました。けれども孫は砂糖も地面に投げつけ、一層激しく泣きわめいて、床の上を転げ回りました。
お前は一体何が欲しいんだね？
焼きトウモロコシが欲しいんだい！
焼きトウモロコシはもう食べてしまったよ。
おばあさんはそう言って仕事を続けました。しかし孫は一層激しく泣き、静まる様子もありません。焼きトウモロコシが欲しいんだ！おばあさんはあまりにも孫が泣き止まないので、聞いていられなくなり、台所へ紡ぎ道具を持って行って、そこでまた糸を紡ぎ始めました。おばあさんの振る舞いに、孫は怒りをますます大きく募らせ、台所へ行くと、泣きながら床を転げ回りました。とうとうおばあさんは我慢できなくなり、木のしゃもじをつかんで、それで孫の頭を叩きました。その途端、孫は猿になったのです。孫は自分が猿になったことがわかると、小屋の屋根に登って叫びました。
僕はもう、お砂糖も焼きとうもろこしもいらないぞ。こんな姿になったからには、森の木の実とあっちのサンゴの水さえあればいいんだ。
驚いたおばあさんはおろおろして、孫をなだめようとしました。
さあ、おいて、坊や。トウモロコシとお砂糖をあげるよ。ほら、トウモロコシだよ。ほら、お砂糖もあるよ。おいで、好きなだけお食べ。
しかし猿は素早く森に飛び込み、姿を消してしまいました。
はい、ということで、猿になった子というお話でした。
はい、
今回が、うん、ナレーションと子供、孫を水瀬が、う
ん、
そして、
はい、おばあさんを藤崎が演じさせていただきました。
はい、そして今回も、うん、お話いっぱい、お歌いっぱい、昔話、童話童謡の王国というサイトさんから、お借りさせていただきました。
はい、
でそのね、題材をもとにちょっとだけ編集をさせていただいて書かせていただきましたが、ちょっとわかんない。
率直な、なんだろう、感想、
はい、
としてはなんですけど、そう、わからないというか、最初というか、これね、この話、うん、もちろん私も知らなかったんですけど、うんうん、世界といいますか、うん、海外のお話なのかなと思って、見てた理由というか、うん、調べてみたんですけど、はいはいはい、どうもね、日本なんだよね、これね。
そうなんですよ。ちょっとこれね、調べてみてたんですけど、うん、どこの国の話とか、誰が書いたとかが、うん、ちょっといまいち情報がね、ちゃんと出てこなくって、
そう、
ただ、ね、ヤシ、器、うん、っていうふうに書いてあったので、うんうん、なんか漠然と、
そう、海外というか、ね、あの東南アジア系
のイメージがあったんですけども、
うんうん、
なんかでも調べていくと、なんかちょっと日本の昔話とか伝承に出てくるような、このわがままとかの教訓に登場する、こう変身しちゃうみたいな、
うん、
こうわがまま言ってると何々変身しちゃうよみたいなものとつながるんじゃなかろうかという
話が、う
ん、はい、があったんですよ。まあ、純さんどうですか？
なんかね、いや、なんだろう、ファンタジーに近いのももちろんなんですけど、うんうん、ただこれってそう教訓話にしては甘いなと思ってて、うんうんうん、っていうのはなんでかっていうと、大体さ、こう教訓話とか、うん、戒めみたいな方向のお話って大体罰が下って、うんうん、で、まあ、悲しむとか、うんうんうん、悔いるとかっていう方向で持ってかれることが多い、うんうんうん、じゃないですか、
はい、
なんだけど今回って猿にされたものの、まあ、猿になったというか、うん、ものの、あ、俺これでいいわって言って、うんうん、結局自分の我が道を行くじゃないけど、うん、っていうところで、まあ、逆にその戒めたはずのおばあさんが、うん、あ、やってしまったみたいな、うんうん、 怒ってしまったらか、うん、叱ってしまったらかっていう、そのおばあさんの方に、なんだろう、罪悪感みたいなのを感じさせる終わり方だなっていうのがあったので、異色だよねと思って。
そう、なんかね私わからないって言ったんですけど、うん、目的がわからなかったの。
ああ、そうね。
このお話のこの孫がさ、うん、お腹空いたお腹空いたって言って、うん、おばあちゃんご飯出してくれたら、うん、ご飯じゃないって、うん、トウモロコシ食べたいって、うん、でトウモロコシないよ、うん、お砂糖は、お砂糖は、うん、のあるよ、
お砂糖ですみたいなね。
でもやだやだやだみたいなって言ったから、もう、うん、あ、もうじゃあ好きにしなさいってなる、わ、うん、かる、うん、そこまではわかる、
うん、そうなん
です。そこまではわかる、そこまではわかるの、
はい、
でそれが、うん、なんで猿にな、まあ、猿になった、
うん、
でも猿になることを別におばあちゃんが望んでたわけではないんだろうな、この感じだとって思うと、
うん、
もうそんなことばっかり言う人は猿になって出てってきなさいとか言ったらわかるの、
うん、
でもそういうわけでもなかった、うん、で猿にな、なんでかわかんないけど急に猿になった、
うん、
でもね、猿になった孫の方はさ、わー猿になっちゃった、だからもういいやーみたいな、木の実食べるしみたいな、
うん、
で出てっちゃって、喜んで出ていっちゃった。
そう
で、みたいになる。
そうなんだよね。
そうで、終わり方としても結局そこでこと、その孫がさ、うん、何か困ってしまいましたってわけでもなく。
ないからね。
そうそう。で、別におばあさんが望んでいたわけでもなく、なんかちょっとね、よくわからないと腑に落ちない部分が。
そう。で、最終的に猿になった理由が、そのしゃもじ、木のしゃもじで頭をポイって。叩いたら、まあ魔法だよね。
まあ魔法だよね。
そう、魔法だし、えってなるけど、うん、そこで猿になったと、うん。で、猿の姿になったことに対して、その、ね、さっきかなでも言ったように、うん、おばあさんが別に望んだわけではないけど、うん、あ、猿になっちゃったみたいな、
うん。
だから、で、しかも彼は逃げてったというか、うん、出ていった、うん。っていうことに対して、なんかその、あ、なんか怒り方だったりとか、うん、怒っちゃいけないみたいな、方向だから手を出しちゃいけないとかね、暴力しちゃいけないみたいな、うん、無理やり今こっちつけてますけど、うんうんうん、っていう方向の戒め話、うん、
でも私これ後日談があるんじゃないのかなって
あ
ちょっと思ってて、
うん、
結局出て行っちゃったけど、
そうい
や世間の荒波に揉まれてというかさ、
うん、
家にいたらご飯が出てきてた、嫌、
うん、
だろうがなんだろうがご飯食べたくない、おトウモロコシがいい、うん、トウモロコシはないからご飯食べなさいってなるかもしれんけど、うん、とりあえず家にいればご飯食べれたし、
うん、
安全なところで眠れたし、うん、お風呂入れたし、うん、みたいなのがあるけど、うん、こういや、ね、いざ一人で身一つで世間に出てみたら、うんだからまあ木の実も別に毎日毎日たわわいに実ってるわけでもない、
うん、
いろんな種類が食べられるわけでもない、うん、安全な、ね、寝場所、
うん、
なんか脅威になる動物とかさ、ね、わかんない、例えばクマとかオオカミとか、うん、それ自分の脅威になる動物とかがいて、
うん、
こう安全に毎日眠れるわけでもない、
うん、
でこう雨風しのげるわけでもない、うん、でなんか綺麗なお店とかが毎日あるわけでもないみたいな、
うん、
こう世間の厳しさというのかな、そういうものにも触れて初めて、
うん、
親のありがたみとかが分かって、
うん、
僕が
悪かったです、
僕が悪かったですってあんなことしちゃってごめんねみたいな後日談があるのかなっていう感じがするんだけど、
う
ん、なんか
ちょっ
とね、これだけだ、これだけ見るとちょっとね、わからないというか、まだちょっと途中かなっていうような印象があったんだけど、
うん
まあまあまあまあ、いかんせん、まあ、あるものなので、
うん
うんうん、まあそこで勝手に付け加えるわけにはいかんなと、うんうん、そこは勝手に付け加えちゃいかんなと思って。
そうね、ものとしてはね。
そうそうそう、うん、今回はちょっとね、入れなかったんですけど、まあちょっとスッキリする後日談とかがね、もしあれば、
そうね。
見てみたいなっていう気持ちがあるので、
うん、
もしこのお話知ってるよとか、
うん、
あ、なんかこの絵調べたら出てきたよみたいなとか ね、あったら、ぜひ教えていただければ嬉しいなと、
はい。
思います、うん。ということで、以上、クローバー園芸の道のコーナーでした。というわけでエンディングでーす。
はい、
ジョギ姉さんは今回の放送はいかがでしたか？
美味しかった
猿に戻ってきて、
猿に戻ってきて、悪いことはしちゃいけないと思う。
そうだね、うん、美味しかったし悪いことはしちゃいけないと思う。
そうで、聞き分けが良かったら美味しいご褒美が待ってるんだと思う。
確かにそういうことか、
うん、
なるほどね、
うん、
そういうことかもしれない、うん、今回の放送の教訓
そうだと思う。いや、本当にすごいよ。
そう、全部美味しかったもん。なんか個性があ
って、そう、
そう、食感だったりとか、
ね、
香りだったりとか、
うんうん、
そういうところいっぱい楽しめたかななんて思いますので、
はい、
まあ、こういうね、美味しいものもどんどん入れながら、
うん、
楽しいこともしつつ、
はい、
春の発見とかも ね、していきたいと思いますので、
はい、
ぜひぜひこれからも応援の方でよろしくお願いします。というわけで今回の放送はここまでとさせていただきます、
はい、
次は5月の8日、姉さんのターンですね。
マイターン。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それではまたお会いしましょう。お相手は宮坂奈々と
藤崎潤がお送りしました。
それではまた。
バイバーイ。